山崎忠の西播磨の山城。
今回は光月城の2回目です。西郷町光月にあります光月城は、光月氏初代の景盛が築城しましたけれども、可吉の乱のために4代100年余りで本家は滅亡しました。その後、光月氏3代目森家の弟の流れを組みます光月光義が赤松正則の軍に参加しまして、南朝に奪われました鎮守奪回に成功するなど手柄を立てました。この奪回作戦の21年後、1478年に戦いの経緯を記録し、堀出雲の守秀夫が署名して記録内容を保証しました。光月城は初代光月氏が建て、4代続いた後、1483年からは山梨に攻められまして、山梨が衰えると今度は出雲から尼子市に攻略されて、それから1538年に落城、その後も大内市、浦上市、須江市の襲撃にあって目まぐるしく城主が交代しました。やがて西洋軍を支配します赤松氏の居城となりまして、1577年頃、赤松氏を復活させました正則の養子吉村の息子赤松政元が姫路市夢前町の沖庄城から光月城に入りまして、その息子正則の時代には西播磨五郡を支配しまして、西播磨殿と呼ばれ16万石の大勢力になっていました。しかし光月氏は大活躍したにもかかわらず、結局先祖の光月城への復帰は果たせず、沖庄城主の赤松氏に仕えました。いよいよ戦国末期となりますと、光月城は播磨、備前、美作の三国の境界に位置するがゆえにですね、防衛拠点としまして、分取り合戦の的となります。西の毛利氏に対しまして、東から攻めてきます信長方の秀吉軍というのが基本構図なんですけれども、まあ、この時代播磨州の多くは東西のどちらにつくのか思案嘆くの状態ながら、地理的要素から当初は毛利氏についておりました。しかし情勢を見ておりました浮田氏が野村方についた途端、こちらが一気に優勢となりまして、光月城の運命も世の流れに翻弄されながら揺れ動きました。光月城は小規模ながら堅牢な山城で、毛利氏に属しておりました赤松正則及び、浮田直家が播磨方面の軍事拠点として抑えまして、毛利勢力圏の東方の最前線となっていました。この時点で光月城の主のですね、赤松正則は紛らわしい名前ですよね。こちらの正則は政治のせいに模範の範と書きますけれども、赤松氏を復活させました政治のせいに規則の則と書く正則はもちろん別人で、光月城主の方は有名な赤松正則のひ孫にあたります。その赤松正則と浮田直家の守ります光月城が、1577年信長側が中国攻略に着手し、播磨に入ると秀吉の猛攻撃を受けまして一旦陥落します。これを第一次光月城の戦いと言いますけれども、詳しい戦況とその後につきましては次回のお楽しみです。